寺子屋たっちゃん。
ゴールデンウィークみんなお休みいい気分でも、たっちゃんはちょっと厳しい顔。いえいえ、お客様も来てもらいました。
はい、おはようございます。子供の日ね、柱の傷は一昨年の5月5日の背比べ、子供の数が減ってきちゃってね。で、私どもその進学の関係者、本当にこれから向こう5年間勝負かなと。で、まあそんな風に子供がね減ってきちゃって、まあ我が静岡県静岡市、これも人口の流出が激しくて、この間新聞に出てましたよね、全国最下位だ、税収では4兆円の減だ。町おこしっていうことをこの本年度は考えようということで、3月4月に お話ししました。で、その少しこの間なんですかね、タミヤ模型の会長さんと奨学金の件でお会いすることがあって、その中の雑談でね、やっぱりホビー賞っていうのはすごく盛況で、今やっぱりそのホビー賞に今衰退の浮き目を見ている静岡県の家具工業の家具の見本市、あるいはもうオートバイの賞なくなっちゃった、単車のモーターショーってなくなっちゃった、そんなものを再開して、つまり合体して、いろんなものを合体してやったらどうだっていう、それは町おこしになるんじゃないのと、お客さんいっぱい来ると、ホビーショーすごいらしいよ、世界各国から来ると。で、そういうわけでね、それも一つの静岡市の発展になるんじゃないのと思いつつ、じゃあどこでやるんだって、ツインメッセが会場になってんだけど狭いんだよね。それでツインメッセってね、お客さんが休憩するような場所もないのさ。だからそれを静岡市の空き地なんとかなんねえかっていうのはね、まあそんな話にもなってんだけどさ、まあそれは市が考えることうまくいかないだね、その要は俺らが考えることと違う方向行っちゃったりなんかするんだけどさ、でも、まあ、やっぱり町おこししなきゃいけないな、要は町おこしになんとか協力できないかっていう思いから、実は今日このお客様来ていただいたと、金重食品稲森社長、それから角の野村社長ということで、今日はそのお二人にも今の町おこしに絡んで、今時の青少年どうだとか、あるいは人口の減少に関してどうだとか、あるいはそのご自分の仕事に絡めてどうだとか、どんなお話を伺っていけたらと思って今日来ていただいて、で、これまあこの今年1年のうちに何名か、ゲストに来ていただこうと思ってます。まあ、よろしくお願いします。
よろしく。
まずはそれではどちらから伺いますか。
はい、それじゃあ、そうですね、もう今こう座り順で、私の隣に稲森社長いらっしゃるんで、稲森社長、それでその次野村社長ということで、これ実は今日だけでは終わらないだろうと、で2週に分けてというふうに思っています。まずその流れが、話が今週来週と続くということをご承知おきいただいて、まあ、いろんな意見を聞きたい、お願いします。
たっちゃん先生から紹介いただいた稲森ですが、金重食品っていうのは実はお味噌屋さんで、食を通じてね、町おこしなりそういうものを見ていきたいと、地産地消の例えばアメーラだとか織戸のナスとか、これをやってる人がすごい元気なんで、それを通してね、みんなその他の業界でも非常に参考になるんじゃないかと。ですから非常に今静岡の和食だとかフレンチだとかイタリアンが雲の竹の子のようにできてるんですけども、それがみんな静岡の素材を使って非常に元気な美味しい。
ああ、わかりました、わかりました、だからそれは静岡の素材っていうのは豊かにあるよと、だからそれはだから地産地消っていうんじゃなくて、その地産地消は当たり前なんだけど、その上にある非常ないい素材がある、それを生かしてみんなで頑張ってもこの町おこしになるんじゃないかと。
それは昔はですね、静岡は当たり前に海が近かったし、新鮮な野菜、新鮮な魚介類っていうのは当たり前に取れてたんで、みんな意識してなかったんですよ。で、静岡の代表的な郷土料理っていうのはどういうものがあるっていうと、ほとんど揚げることができない静岡おでんなんていうのはつい最近の話でね、静岡に、江戸時代からのいい料亭がないっていう、それは普通の家庭で美味しいものを食べてた、同じようなあれで、で江戸は江戸前のあれして細工してっていうのは普通の家庭じゃできない、あれを料亭で作ってたんで、静岡の場合それだけ豊かで、普通の家庭でその美味しいものを、新鮮な野菜魚介類を食べてあれしてたんで、その差が非常にないということで、それで日本にフランス料理とかこういうふうに入ってくる、 そうするとフランス料理っていうのは鴨はどこどこさんの鴨がいい、フォアグラはどこのあれがいいっていう、それが日本でも浸透してきたっていうか、非常に産地のことをね、うん、あのフランス料理イタリア料理は言うというふうになって、初めて静岡人が気づいたと、うん、あ、那須では織戸の家康の時から一富士二鷹三茄子っていう、
でもさ、その茄子、俺の茄子自体が作ってるのは最近だよ、
うん、いやいや、
昔なかったの、
だから昔はあったんだよ、献上したんだ、献上、
それは江戸時代の話ね、
うん、だから献上してたの、
終戦後なくなっちゃって
復活したんだよ、
最近10年だ、
うん、だからそれはあの日本も気づいたわけだよ、まあまあまあ、それで
まあわかるけどさ、
うん、最近まあメイラとかトマトを改良してっていうことで、それで料理人とそれから生産者の距離を縮めて、大変いいものが静岡で出てきた。
いや、分かんないけど、それはね、うん、マーケットであるね、うん、東京とか名古屋に出荷するために作ってないの？
違う、最初は全部静岡の人っていうのは東京に向いてるから、
そうだよ、
そうなんですけれども、うん、ここ最近その食の都仕事人っていうのは、それ前下もらってんだけれども、それは東京に向いてないで、静岡でこんな美味しいものがあった、あるいは美味しいものを改良してできた、うん、これを静岡の人に食べてもらおうっていう、そのスタンスで、これが元気いいからね、これを学んで、行ったらいいんじゃないかっていうのが俺の意見、
はい、まあ、そういう中で野村さんは野村さん独自の考えがある。マイルドヤンキーと言われる青年が、静岡っていうかその地域に残る、これは静岡に限らない、それが流行ってる、まあ、そんなところから野村さんのお考えお願いします。
あの、私はあの食品の原料の卸をやってるもんですから、日本中飛び歩きます。で、地方の衰退とですね、東京の繁栄とその落差をですね、しょっちゅう感じます。そういう中で、じゃあ地方の、あの若者どうあるべきかっていうので、私は思うに、私の時代は、特に私の子供の頃は、私たち、まあ、私と稲森とは小学校の同級生だもんですから、うん、まあ、言いたいことを言えるんですけどね、今の子供と違って学生が多かった。だから自分は人に負けずにですね、一歩頭出すにはどうしたらいいか、勉強でもスポーツでも、そのためには人の倍努力しろと、そうすれば人の半分ぐらいは前出られるよと、いうふうにやってきました。それで、あの若い時に15の時に東京に行って、学生生活を送ったんですが、とにかく若い時にですね、静岡脱出して東京に行ったから今の私があると思っています、うん、うちの子供たちにも、あの今一人あの子供がアメリカ行ってますが、なんかやってこいと、それは自分で考えろと、まあ、やってるわけです。それで、今の若者っていうのは恵まれてるんですね、すごく、
はい、
生まれてから何でもある、うん、何でもあるだけで育っちゃった、うん、だからそれがいいのか悪いのか知りませんが、うん、それで次の世代を、任せられる子供ができるのかなと思います、うん、でもそのマイルドヤンキーって言葉も、なんだかいいんだか悪いんだか誰しないんだか分かんないような中途半端な言葉だなと、うん、私は今聞いて思いました、うん、まあ、とりあえず私はそのところです、うんうん、
まあ、要はあの 昔ながらのやっぱり苦労すべきだと、他人の顔の飯を食えと、はい、まあ、それがその大きな人間作るよってことでね、だからまあ静岡にいてもできないことじゃん、他人の釜の飯を食うっていうね、はい、そこの捉え方をどうするかっていうね、そこは非常に面白いなと思うんですよ。だから親元から離れて、何しろ親の その世話になるということを一旦断ち切れと、ある程度の年齢になった時はね、でそれでそうすると親のありがたみも分かるし、自分のその生活環境っていうのも自分で管理しなきゃならないからっていう自覚の念が出るだろうって、こういうことですよね。
はい、
そうですよね。まあ、あのそれこそ今ね、静岡の街をどうするかっていうことで今日実は お伺いしたかったんだけど、はい、まあ今面白い話が2つ出ましたと。まとめちゃうとさ、要は静岡っていうのは中庸の徳だと、愛城だと、愛は愛の子の愛だとね、両方のいいところを取って楽だ、だからそういうところで、じゃあそれを逆に生かすことを考えたらどうでしょうか。いや最近ではどこどこさんの何々とか、野菜のなんか富士宮のなんとかさんとか、牛乳がどこどこさんの誰々さん、浜松の何々さん、まあ、そのいうようになったけども、 本来そこをもうちょっと生かして何かこう考えたらどうかっていうのは稲盛意見だよね。でまず今度は青年に関して言えば、青少年に関して言えば、まず都会出ろと一旦で苦労してみろとね、これもやっぱり野村さんの意見で、これも一つの案でしょうね。まあこれあの、まあ一旦今日は ここで、打ち切って、どんなもんですかねということで、まあありがとうございます。